一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。新生クラブ溝淵誠司議員。1、太陽光発電所環境教育での活用は、相模原太陽光発電所の設置目的の一つに環境教育・環境学習のツールとして役立つとされているが、児童・生徒への周知状況と見学の実績は、また見学者を増やす取り組みは。
教育長、学校への周知は市立小学校長会へ説明するとともに、各小中学校に対し施設概要や見学方法などを記載した案内を配布した。見学実績は小学校2校で計171名である。教育委員会としては当施設を含んだ社会科見学のモデルコースを積極的に提案するなど、各校への情報提供をさらに進め、多くの児童生徒が見学を通して環境への関心を高めることができるよう努めていく。
2、浅溝台交差点歩道橋設置の進捗。若草小学校の通学児童の安全対策として、都市計画道路村富総武台線の浅溝台交差点に歩道橋を設置する計画の進捗状況は？
教育長、本年度は浅溝台8丁目交差点周辺の地形測量調査を予定しており、現在関係機関と調整を進めている。今後地域の意見を聞きながら歩道橋設置に向けた取り組みを進めていきたい。
3、その他の質問は、1、浅溝台8丁目周辺道路の拡幅、2、旧新戸住宅の跡地、3、某の相模大野と相模大野駅までの通路でした。公明党西谷克美議員。1、補給省の返還予定地コンベンション機能導入は、相模総合補給省一部返還予定地にコンベンション機能を導入する考えは、また導入により考えられる効果は。
市長、広域交流拠点都市推進戦略の中で相模原駅周辺地区は業務機能や行政機能のほか、コンベンション機能などが集積する中枢業務拠点の形成を掲げている。コンベンション機能のもたらす効果は、国の成長戦略と足並みを揃え、本市の昼間人口の拡大を図り、国際的な人、物、情報の交流を促すことで、経済力や財政基盤などをはじめとする都市力の向上につながるものと考えている。
2、高齢者の民間賃貸住宅入居促進。高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居と家主の不安解消を図る本市施策の現状は？
市長、本市では県安心賃貸支援事業を活用した住宅情報の提供や高齢者の住まい探し相談会を実施するとともに、高齢者の入居に対する貸主の不安を解消するための貸主研修会を実施している。市としては引き続き高齢者の円滑な入居支援に努めていく。
3、その他の質問は、1、国際都市相模原を目指して外資系企業の誘致、2、クラウドファンディング周知活用でした。新生クラブ宮下正樹議員。1、医療費適正化に向け健康づくりの取り組みは、長期スパンでの医療費適正化のために取り組んでいる健康づくり事業は。
市長、健康づくり普及員が実施するウォーキングや体操教室、食生活改善推進員が実施する調理講習会など、市民や関係団体が主体となったさまざまな取り組みを支援している。また相模原市民健康づくり会議など、 市と関係団体などの協働により、さまざまな健康増進事業を実施している。
2. 医師と看護師の人材確保策。在宅医療の拡大充実のための医師や看護師の確保策は？
市長、今後の高齢化の進行に向け、在宅医療の人材確保は急務であると考えている。このため、北里大学医学部と連携し、昨年度から就学資金の貸し付けを開始したほか、寄付口座、地域総合医療学を開設し、本市の地域医療を担う総合診療医の育成確保に努めている。本年度は、看護師の資格を持ちながらも離職している、いわゆる潜在看護師に対する復職支援について、関係団体と連携し、取り組みを進めている。
3. その他の質問は、1. 高齢化に伴う医療と介護の現状及び問題点。2. 超高齢社会における医療費の適正化でした。殺走森重幸議員。1. 軽度認知症早期発見、機器導入への見解は。鳥取県琴浦町では、認知症スクリーニング機器を導入し、軽度認知症の早期発見から予防や治療につなげる取り組みを促進し、介護保険費や医療費が削減されたと聞く。本市でもこの取り組みを進めるべきと考えるが、見解は？
市長、認知症は早期の段階から予防や治療につなげることが大変重要であると認識している。市民が自ら手軽にチェックできる仕組みは、早期発見に一定の効果が期待できることから、先進事例なども踏まえ検討していきたい。
2. インフォーマルサービスの支援。民間企業の中にも高齢者の見守りサービスを付加する動きがあるが、こうしたインフォーマルサービス事業への支援の考えは？
市長、一人暮らし高齢者の増加とニーズに対応するためには、民間事業者が提供する多様なサービスの活用を図ることも重要であると認識しているため、高齢者のニーズと民間サービスの結びつきを図るなど、地域全体で高齢者を支える体制を構築していきたい。
3. その他の質問は、1. 市民意見の把握と政策反映、ジュニアモニター制度。2. 子ども・子育て支援新制度、制度の周知でした。無所属、臼井隆彦議員。1. 公民館予約システム、管区内住民の優先を。公民館の利用登録団体が増加する中、公民館区内の住民が予約を取りやすい優遇制度を導入するべきと考えるが、見解は？
教育長、公民館によっては利用団体の増加などに伴い、公民館区内住民が予約を取りにくい状況が生じていると承知している。今後予約の方法については、市公民館連絡協議会や利用者協議会など、利用団体の意見をもらいながら、様々な観点から検討していきたいと考えている。
2. 歩道橋の耐震性と対策。横断歩道橋は昭和40年代、50年代に設置されたものが多いと聞くが、耐震性の考え方は？また、道路法の改正に伴う点検方法の変更内容と点検費用への影響は？
市長、横断歩道橋を含めた橋梁の耐震対策は、市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、兵庫県南部地震と同程度の地震動に対しても、甚大な被害が生じないよう、落橋、橋が落下すること、落橋防止装置の設置による耐震補強工事を進めている。道路法の改正に伴う省令が本年7月に施行されることとなっており、 5年に1回の近接目視が基本となることから、高所作業車などの経費が増加するものと考えている。
公明党、大崎秀治議員。1、比較、反戦、平和。今後の本市の取り組みは。本年は核兵器廃絶平和都市宣言から30周年にあたり、一層充実した平和への取り組みが必要と考えるが、本年度の計画と来年度の取り組みは？
市長、本年度の市民の集いは、核兵器廃絶平和都市宣言30周年事業として、原爆被災地長崎市との共催による長崎戦争原爆被災展を市立博物館で約2ヶ月にわたり開催するなど、例年より充実した内容で実施する予定である。また来年度は終戦原爆投下から70年という節目の年にあたることから、日本非核宣言自治体協議会などと連携し、戦争の悲惨さや被爆体験が確実に継承され、平和の意義を改めて考える機会となるような事業を検討したい。
2、認知症発見予防プログラム導入。認知症の早期発見、早期対応につながる認知症発見予防プログラムの導入は？
市長、市民が手軽に認知症のチェックができる仕組みについては、早期発見に一定の効果が期待できることから、先進事例なども踏まえ検討していく。
3、その他の質問は、1、建設工事の振動・騒音対策など、2、交通安全対策、3、防災・減災対策でした。新生クラブ、寺田博子議員。1、認知症徘徊高齢者、本市の対応は。本市における徘徊高齢者の行方不明や身元不明で保護している状況は？また、本市の認知症徘徊高齢者への対応は？
市長、昨年度、本市において行方不明のため、ひばり放送などで捜索した高齢者は35人で、現在捜索を継続している人や、身元不明者として保護している人はいない。認知症高齢者、障害者等徘徊 SOS ネットワークシステムは、警察や交通機関、福祉関係機関などと協議会を組織し、連携体制の確認や意見交換などを定期的に行うとともに、県内や近隣の自治体と連携を図っているところである。
2、自主防災隊への車椅子配備促進。自主防災隊の車椅子備蓄についての見解と市の支援は？
市長、車椅子は災害発生時に高齢者などの要援護者をはじめ、負傷者などの救出・救助や避難誘導活動などを円滑に実施するための重要な防災資機材の一つと認識している。従来の助成制度に加え、平成25年度から3年間、新たな交付金制度を設け、車椅子も含め、災害時の活動に必要な資機材の備蓄などへの支援を行っている。
3、その他の質問は、1、高齢者が抱える課題、若い世代の介護負担、2、南区地域福祉交流ラウンジの活用でした。
民主・新無所属、中村智成議員。1、認定こども園で待機児童の解消。待機児童解消に向けた取り組みとしては、幼稚園が保育所機能を担う幼保連携型認定こども園の拡大が考えられるが、この移行促進について市の見解は？
市長、既存の幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行は、児童の受け入れの拡大につながることから、待機児童の解消に有効なものと認識している。このことから、幼保連携型認定こども園等への移行調査を行うとともに、 個別の幼稚園との相談支援の中で課題等について調整も図りながら、移行促進に向けた取り組みを進めている。
2、所在不明児童対策の取り組み状況。所在不明児童対策には、関係機関との連携による市民を巻き込んだ取り組みが必要であるが、本市の状況は？
市長、児童の居住実態が把握できないなど、児童虐待が疑われる場合には、市要保護児童対策地域協議会において情報を共有するなど、緊密な連携を図っている。また、広報誌などを活用し、児童虐待が疑われる状況があれば、通告の義務があることなどを周知し、市民の協力を求めている。
3、その他の質問は、火葬場の整備、現状と今後の進め方でした。民主・新無所属、鈴木修正議員。1、コミュニティバス、東林地区への導入を。東林地区は、鉄道駅から1キロメートル以内であるため、コミュニティバスの導入条件を満たしていないが、高齢化率等を踏まえ、導入条件を見直す考えは？
市長、コミュニティバスは民間事業者のバス路線を補完するもので、コミュニティバスの運行により他のバス路線と競合して利用者を取り合うことがないようにすることなどを踏まえて導入条件を定めている。当面は現在の導入条件を継続していきたいと考えているが、高齢化が進む中、特に高齢者の移動手段の確保は課題と認識しているので、公共交通の観点のみならず、福祉、経済、市民協働等の観点も含め、必要な移動手段の確保策を研究していきたい。
2、県道52号相模原町田の拡幅整備。当該路線の都市計画決定された部分の整備スケジュールは？
市長、当該路線の整備にあたっては、本年度に道路の構造を検討する詳細設計を行い、来年度から事業用地を確定するための用地測量を行う予定で、その後、用地取得を進め、早期に工事着手したい。
3、その他の質問は、1、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、2、災害時における学校給食施設の機能でした。新生クラブ、古内明議員。1、多様な人材活用企業支援推進の考えは、障害者をはじめ、高齢者や女性など、多様な人材を活用した企業の支援を推進するべきと考えるが、見解は？
市長、多様な人材が能力を最大限に発揮できるようにする戦略は、国においてもダイバーシティ経営。ダイバーシティ経営とは、性別、年齢、国籍、障害の有無、キャリアや働き方など多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーション、革新、新機軸を生み出し、価値創造につなげている経営。経済産業省ホームページから。ダイバーシティ経営として促進しており、今後、就労人口が減少する国内の雇用情勢を鑑みても、重要な人材活用戦略であると考えている。このため本市も、多様な人材活用に取り組む企業が持続的に成長できるよう支援していきたいと考えている。
2、小学校の防災用ヘルメット導入。小学校における防災用ヘルメット導入の考えは？
教育長、現在各小中学校で各自が防災頭巾を用意し、椅子に備え付けておくよう指導しており、災害時には素早く着用して避難できるよう訓練が行われている。防災用ヘルメットの必要性については、落下物の衝撃から頭部を守る点においては有効と言われているが、機能面や費用、使用しない時の収納場所等、 学校や保護者の意見を踏まえた十分な協議が必要で、将来的な課題と捉えている。
3、その他の質問は、1、入札業務での配慮、2、通学路の害虫対策、3、グラウンドの砂ぼこり対策状況でした。新生クラブ、小野沢光一議員。1、児童更生施設整備、9町ごとの考え方は、津久井地域の児童更生施設整備は、学校区が広いことなどから、小学校区内への整備は、効率的な整備、運営が難しいと考えるが、整備の基本的な考え方は？
市長、津久井地域を含む児童更生施設の整備は、中期実施計画で平成27年度に行うこととされている。津久井地域は、校舎の規模が小さいこと、自宅と学校が離れている児童が多いことなどから、駅周辺や交通の結節点等の既存の公共施設を活用した整備を考えていく。
2、ちぎらバイパスの整備予定。県道517号、奥間木の相模湖から国道20号に接続するちぎらバイパスの整備は、新道路整備計画において、平成27年度以降の整備予定としているが、今後の取り組みと地域住民への説明は？
市長、当該路線の整備は、相模縦貫道路の相模原インターチェンジ共用開始による交通の変化を注視し、課題や事業効果を精査して、整備のあり方の検討を進めるものとしている。こうした検討状況は、地元住民や地権者への説明に努めていきたいと考えている。
3、その他の質問は、1、宮ヶ瀬ダム導水路建設に関する確認事項、2、青根地域振興、3、リニア中央新幹線でした。無所属、市川圭議員。1、医師の処方、薬剤師相談の体制を。医師の処方について、医療機関と利害関係のない薬剤師に相談できる仕組みを作るべきと考えるが、市の考えは？
市長、市では市薬剤師会が毎月1回薬の相談日を設け、処方されている薬について相談に応じている。また、薬の服用履歴を管理できるお薬手帳や、かかりつけ薬局を持つことは、市民の健康管理に有益であることから、市薬剤師会と連携しながら、普及啓発に努めている。
2、問題解決能力を養う教育。技術革新や社会変化に伴い、教職員では対応しきれない子ども社会ができつつあることも踏まえ、子どもたちが自分たちで問題解決できる能力を養う必要性があると思うが、見解は？
教育長、子どもたちは人や社会との関わりの中で、幼い頃から成功や失敗の体験を積み重ね、試行錯誤を繰り返しながら、よりよく問題を解決しようとする能力を育んでいくものと考えている。今後も学校、地域社会が連携し、自分の力で問題を解決しようとする子どもの育成に努めていく。
3、その他の質問は、1、観光行政、2、防災まちづくり、相模総合補給省の一部返還予定地、共同使用区域、3、職員研修でした。日本共産党、竹越早苗議員。1、ホームレス等一時生活支援事業の拡充を。ホームレス等一時生活支援事業で開設した一時宿泊施設を拡充する考えは？
市長、事業開始から7ヶ月が経過しているが、利用者は生活能力など多くの課題を抱えていることから、個々の状況に応じた支援が必要となっている。 また共同事業提案制度の事業として平成24年度から南区内を拠点に実施している路上生活者等自立支援事業が本年度で終了することを踏まえ、ホームレス等の生活困窮者に対する支援の充実を図っていきたいと考えている。
2. 図書整理員の配置の推移と拡充。学校図書整理員の勤務日数と勤務時間の推移は？今後の充実について見解は？
教育庁。配置状況の推移は、年間配置日数が平成22、23年度は105日、24年度は100日、25年度から95日、1日あたりの勤務時間は6時間から5時間となっている。また、校長会からは、図書整理員の通年配置の要望が出されており、子どもたちが読書に親しみ、計画的に学校図書館が利用できるよう、配置を検討していく。
3. その他の質問は、無料低額宿泊所における生活保護受給者の状況でした。無所属、大月健議員。1. 基金の運用収益、分散投資の考えは、本市が一元化して運用している基金の運用収益を活用して、国内株式投資など分散投資する考えは？
市長、本市では本年度から各基金の資金運用を一元化し、資金の集約による預け入れ金額の大型化や長期債券による運用等、より効果的・効率的な運用を始めた。今後とも資金の運用は、市資金運用基準などに基づき、安全性を最優先にした中で、より有利な運用を図っていきたいと考えている。
2. 障害者福祉計画、中期実施計画。障害者福祉計画、前期実施計画の進行管理は？また、中期実施計画策定の進捗状況は？
市長、前期実施計画の進行管理は、障害者施策推進協議会で毎年施策ごとの実施状況を報告し、さまざまな意見をもらっている。策定中の中期実施計画は、昨年度、障害者福祉サービスのニーズや課題等を把握するための市民アンケートのほか、事業者団体などからヒアリングを行った。今後は、アンケート等の結果や協議会での意見を踏まえるとともに、障害者差別解消法等国の制度改正も見据え、計画の策定に取り組んでいく。
3. その他の質問は、市民生活の利便性の向上、区境の表示、自治会への支援でした。
市民連合、えなり直し議員。1. 難病・小児慢性特定疾病患者への支援は、難病の患者に対する医療等に関する法律の主な内容と意義、本市のこれまでの取り組みは。
市長、この法律で医療費助成制度の対象となる疾患、患者の負担のあり方などが見直され、医療費支給に要する費用の2分の1を国の負担とすることや、患者への支援体制の整備を図る施策等が規定された。これで公平かつ安定的な医療助成制度の確立や、難病に対する市民の理解、患者の社会参加のための施策の充実などが図られると考える。本市は介護者の休息等のための一時入院事業や保健師の訪問相談事業のほか、専門医の難病講演会や医療相談を行っている。
2. 給与等決定権と教育条件整備。県からの給与等の決定権限の異常に際し、相模原教育の推進と教育条件整備の考え方は？
市長、事務権限の異常により、 地域の実情や市民ニーズに応じた教育をより主体的に提供することが可能となり、特色ある相模原教育の推進につながるものと考えている。今後は教育委員会とより連携を図りながら、教育環境の整備に努めていく。
3、その他の質問は、1、本市独自の教職員採用、2、学校技能員の在り方でした。新生クラブ沼倉浩太議員、1、子どもの権利条例制定の趣旨と目的は、市では子どもの権利の保障に向け、子どもの権利に関する条例の制定を目指しているが、その趣旨と目的は？
市長、条例制定の趣旨は、子どもの権利を条例として明らかにすることで、子どもを一人の人間として尊重し、子どもが本来持っている権利を保障しようとするものである。この考えのもと、子ども自身が自分の権利について正しく理解し、他者の権利も尊重することを身につけるとともに、権利の保障、権利侵害からの救済、及び子どもの権利に関する市の施策などについて定めることにより、子どもの最善の利益を確保していく。
2、子どもの権利条例制定の効果、現法制化の課題解決に向けた本市の子どもの権利に関する条例の制定による効果は？
市長、条例の制定により、子どもへの思いやりを持ったまちづくりを進めることで、すべての市民にとって暮らしやすい地域社会の実現につながるものと考えている。また、条例に基づく取り組みにより、子どもにとってより実効性のある権利の救済・回復が可能となる。
3、その他の質問は、スポーツ振興と学校教育でした。殺走、野本義美議員。1、リニア中央新幹線水源地域への影響は、リニア中央新幹線の長期にわたる工事と、環境や景観の変化が水源地域のまちづくりに与える影響、人口減少や観光事業への影響が懸念されるが、見解は？
市長、新幹線の工事は山岳トンネルや車両基地建設などの多種多様な工事により、市民の生活環境や自然環境に対する影響が懸念される。こうした影響がないよう JR 東海に求めていきたい。また、車両基地を拠点とした観光振興等について、地域の意向を聞きながら県と連携して要請していきたい。
2、子どもの居場所づくり。子どもたちの安全な居場所として、児童館や子どもセンターなどの施設整備が急務と考えるが、見解は？また、現在の整備状況は？
市長、本市では子どもたちが安心して過ごすことができるよう、相模原児童更生施設計画に基づき、子どもの居場所づくりとして、放課後子ども教室や児童館などの整備を進めている。児童館や子どもセンターの整備状況は、複数設置している小学校区もあるが、市内72小学校区のうち、現在整備されていない小学校区は32である。
3、その他の質問は、1、自治基本条例の制定、2、治る認知症、突発性正常圧水頭症の周知でした。民主・新無所属、大沢陽子議員。1、市民の法律相談、市内弁護士の選任を。 市民の法律相談を担当する弁護士は、相談者の利便性を考慮すると市内の弁護士が望ましいと考えるが、見解は？
市長、本市の法律相談は横浜弁護士会に委託しており、法律事務所が多く所在する横浜市や川崎市の弁護士が選任される割合が高くなっている。今後は市内の弁護士をより多く選任してもらえるよう弁護士会と協議を行い、法律相談後の支援がより身近で円滑に受けられる環境づくりに努めていきたいと考えている。
2. 青少年育成団体の役割と支援。子ども会育成連絡協議会等、青少年の健全育成を目的とする4団体の社会的役割と活動の充実や活性化を図るための支援は？
市長、青少年育成団体は様々な団体活動を通して青少年の自主性を尊重しながら豊かな情操や公共心の育成を図るなど、未来の相模原を担う青少年の健全育成に大きな役割を果たしていると認識している。今後も研修会の実施、指導者の養成、新たな会員の確保など支援に努めていく。
3. その他の質問は、1. 特別支援教育の充実、ユニバーサルデザインの学級づくり、2. 発達障害児の支援の充実でした。みんなのクラブ、小林道明議員。1. 城山地区の業務所管部署の考え方は、城山地区の環境分野の所管が津久井地域環境課に変更されたが、城山地区の業務の所管に関する基本的な考え方は？
市長、組織体制は住民に分かりやすく、かつ簡素で効率的な体制となることを基本として構築しているが、一方で地域の状況の変化や新たな事業の展開など、さまざまな要因に配慮し、絶えず見直しを行っていく必要があるので、城山地区の業務の所管についても、こうした視点に基づき引き続き検討していきたい。
2. 生活交通維持確保路線の見直し。橋本駅から葉山島を経由して、相川町の小沢まで運行しているバス路線は、地域住民から他那バスターミナルまで延伸してほしいとの声があるが、市としての延伸に向けた取り組みは？
市長、橋本駅から相川町の小沢バス停まで運行しているバス路線は、沿線の自治会から当該路線の起終点について、小沢から他那バスターミナルへ延伸することなどの要望を受けていることから、現在検討組織の立ち上げなどに取り組んでいるところである。
3. その他の質問は、 1. 特区、 2. 大規模小売店舗立地法、 3. 寄付道路の条件、 4. 市営団地、 5. 高齢者の見守り、 6. 古月荘の跡地利用でした。日本共産党、松永千佳子議員。1. 就学援助制度今後の運用は。本市の就学援助制度は他市に比べ充実しているが、今後の制度運用の考え方は？
教育長、本市の就学援助の認定基準は、生活保護基準の 1.5 倍以下まで広げており、引き下げ後で比較すると、政令市の中でも幅広く認定しているものである。また、児童扶養手当を受給している母子家庭や、 国民健康保険税の減免を受けた世帯などについては、生活保護基準にかかわらず援助の対象としており、今後とも現行の就学援助制度を堅持していきたい。
2. リニアと地下水水資源問題。リニア中央新幹線建設に伴う地下水水資源問題に関する事前対応を要望する必要は、また問題が起きた場合、市が因果関係の調査検証をするべきでは。
市長、市長意見において工事中及び供用開始後の調査の実施、水枯れや水量減少の防止措置に万全を期すよう求めている。6月5日の環境大臣意見でも同様の趣旨などが示され、これを踏まえた国土交通大臣意見が JR 東海に送付されることになる。水資源については公表することになっている事後調査報告書の内容を注視し、追加の保全措置が必要なときは JR 東海などに申し入れたい。
公明党菅原康之議員。1、本市の雨水対策、考え方と現状は。雨水の利用の推進に関する法律の施行を受けた雨水対策の考え方と、雨水利用に向けた本市の課題は。また、雨水を貯留、浸透、保管するための施設整備にかかる助成制度の内容と利用状況は。
市長、雨水利用は下水道や河川への流入抑制にも効果があると認識しており、国が策定する基本方針などを踏まえ、本市の実情に即した対応を検討したい。課題は市民などとの共同体制の構築、衛生面への配慮等が考えられる。市は平成13年度から雨水浸透マスの設置費用の一部補助を行っており、補助件数の累計は533件で、マスの設置数は1939基である。
2. 規則正しい生活リズムの指導。児童生徒の生活リズムの実態は。また規則正しい生活リズムを身につけるための指導は。
教育庁、児童生徒の生活実態は、午前6時半前起床が約 35%、 午前7時前起床が約 70% だった。睡眠時間は7時間以上の小学生が約 90%、 中学生が約 60% で、6時間未満の中学生は約 10% である。朝食の喫食率は、毎日食べている小学生が約 90%、 中学生が約 80% である。保健学習や特別活動において、健康の保持増進と生活習慣の関わりについて指導し、また保護者にもその重要性を伝えている。
新生クラブ、佐藤健二議員。1. 民間コミュニティ施設運営への支援を。光が丘ふれあいセンターのような民間主体のコミュニティ施設の運営への支援の考えは。
市長、光が丘ふれあいセンターは、地域のさまざまな団体などが連携し設立された法人により運営され、複合的な機能を兼ね備えるなど、他の政令市では例を見ない先進的な施設であると認識している。このような新たな施設の開設や運営に対する支援については、その必要性や他の地域活動支援制度との均衡性なども考慮しながら、課題の整理に努めていきたい。
2. 資源リサイクルの推進。本年4月1日に設立された市環境事業協同組合との連携・支援・活用策について、 考えは？
市長、市内の資源回収事業者により、組合員の経営の近代化や合理化、支出の向上を図ることなどを目的に設立されたものと承知しており、今後市民への一層良質なサービスの提供が図られるものと期待する。連携や支援については、大規模災害時の廃棄物収集運搬に関する協定の締結に向けた協議をはじめ、市主催のイベントへの参加要請など順次進めていく。
3、その他の質問は、産業振興、業務系企業の誘致でした。新生クラブ山岸和夫議員。1、横浜地裁相模原支部合議制実現の取り組みは、横浜地方裁判所相模原支部での合議制実現に向けた本市のこれまでの取り組みと現状の認識は？
市長、合議制による裁判の実施は、身近で質の高い司法サービスの確立につながる大変重要な課題であると認識しており、平成14年から継続的に国に対して要望を行っている。また政令指定都市としての都市機能の充実を図ることや、人口の増加などを踏まえ、平成24年からは直接横浜地方裁判所を訪問し、相模原支部での合議制の実現を訴えるなど、要望活動を強化している。
2、橋本大通り線拡幅整備の進捗。都市計画道路橋本大通り線の拡幅工事について、現況と今後の整備推進は？
市長、国道16号から相模原北署前交差点までの約520メートルが4車線道路として整備済みである。現在、都市計画道路相原大沢線までの約450メートルの区間で用地取得を進めている。相原大沢線との交差点部では、右折レーンを設けるなど、安全性や利便性の向上を図るため、順次整備を行っている。
3、その他の質問は、1、合併特例債事業、2、地域保健医療行政、3、森林保全再生と仮称相模原市市民の森構想、4、救急体制でした。